願いします。
いい広告と悪い広告の簡単な見分け方を教えてください。
そうですね、いい広告悪い広告、まあ、いい広告っていうのがお客さんから反応がある広告で、悪い広告っていうのがお客さんからの反応がない広告っていうことになるわけなんですけど、どれだけ頑張った、どれだけ一生懸命作ったっていうのは一切関係ないわけね。あくまでもレスポンスね。お客さんの反応がいい広告がいい広告であって、お客さんの反応がない広告は悪い広告ですよと。じゃあそのやってみるまでわからないんだよね。 いざ作ってみても、実際に仕掛けてみるまでこれがいい広告なのか悪い広告、ダメな広告なのかがわからないわけね。じゃあそれを 1% でもちょっとね、あの可能性を上げるためにはどうしたらいいのかなと考えた場合、まず一つ目考えていただきたいのが、まあ、チェックしてもらいたいのがヘッドコピーだね。ヘッドコピーをまず一番にチェックしてほしいかなと思います、うん、ヘッドコピーの何をチェックするかっていうと文字数です。文字数、うん、インターネットなんかの情報販売なんかのサイトはヘッドコピーが長くてその多いっていうページを見かけることが多いんだけど、実際の広告っていうのはヘッドコピーが長ければ長いほど、多ければ多いほど読まれなくなっちゃうから、ヘッドコピーの文字が多すぎると読まれないっていうのを念頭に置いて、もっと短縮できないかなっていうのを考えてほしいので、短くしてほしいかなと、うん、広告を何度も何度も作ってくるとだんだんヘッドコピーって長くなっちゃうんだよね。インパクトのある言葉を伝えたいっていう思いが強すぎると文字を小さくしたりとか縮めたりとかしてね、色を使って工夫したりするんだけど、やっぱり読みにくいわけよ、うん、読みにくいっていうことはパッと広告を見た時に言葉のメッセージが飛び込んでくるのではなくて、文字がぎっしりっていうイメージが飛び込んできちゃうわけね。で、文字がぎっしりっていうイメージが飛び込んでくるっていうことはどういうことかっていうと、これは読みにくいなぁと、これは読むのに苦労するなぁっていうイメージを与えていることになっちゃうわけだから、あんまりよろしくないですよ、あんまりというかだいぶよろしくないです。ダイレクトレスポンス広告っていうのは見てもらうっていうのではなくて読んでもらう広告なので、一番最初のイメージでこれは読みにくいですよ、読むのに苦労しますよってイメージを与えちゃいかんってことね、ダメですよってことね。だからヘッドコピーはなるべく短くしてください。文字数を少なくしてください。それで心に刺さる言葉、心に刺さるようなコピーを作ってくださいねっていう、まあかなり難しいんだけど、やっぱそれは大事かなと思います、うん、実際人が一度に認識できる文字数っていうのは9文字から13文字っていうふうに言われていますよと。だからヤフートピックス、ヤフーニュースなんかは13文字以内に設定されていますよと。まあこれはどっちなんだろうねって話なんだけど、人が認知できる文字数が13文字だから13文字までになったのか、それともその当時ヤフーニュースで表示できるのは13文字までだったからっていういろんな話があるんだけど、まあどちらにしろ長すぎる文字っていうのは読んでくれないっていうのがありますよっていうことなんだよね、うん、で、2つ目は何かっていうと、あのオファーです。オファーがどういうふうになっているかっていうことなんだけど、あの2ステップ販売になっているかどうかっていうのをちゃんと確認してほしいなと思います。はい、1ステップ販売になっている場合がものすごく多いです。うん、2ステップ販売というのは何かっていうと、いきなり例えば僕だったらその太陽光発電という商品を売りたいがために広告を打ってるわけなんだけど、太陽光発電を売りたいですっていうのをいきなり広告に売っちゃダメなんですよ。僕は広告に何をやってるかっていうと、小冊子を無料プレゼントしますって言ってるわけね。太陽光発電のメリットデメリットが分かる小冊子を無料プレゼントしますと、興味のある方はぜひ無料なんでね、読んでみてくださいっていうのを広告で売っているわけね。だから太陽光発電をいきなり売るんじゃなくて、太陽光発電のメリットデメリットが分かる小冊子を無料でプレゼントしているので、それ読んでくださいっていうことをやっているわけ、うん、いきなり売り込みなんてかけないわけね。なのにいきなり売り込みをかける方がすごく多いです。無料の見積もりしますとか、無料で現場調査しますとかいうことを書いている人がすごく多いし、なんだかんだ言ってワンステップ、それワンステップ販売って言うんだけど、ワンステップになってる場合が多い。いきなり売り込むっていう場合ね、ツーステップの方が反応はいいです、はい、何度も言います。ツーステップの方が反応いいです。いきなりお金を、巻き上げようと思う、お金を売り込もうとするっていうのはなかなか反応がやっぱりよろしくないですよと。高額商品になればなるほどよろしくないので、やっぱり2ステップ販売という形でいきなり商品を売るんじゃなくて、その一歩目っていうのをちょっと用意していただきたいなと思いますね。意外とそれやってない人が多いです、 はい、やっている会社めちゃくちゃ少ないので、やればいきなり、いや、やればいきなりっていうかね、やれば売れるようになります。やればお客さんが、あ、ここは他の会社よりも違うなって言って反応してくれます。うん、みんないきなりワンステップで売り込もうとするから、どうしようかなって言って悩んでいるわけで、だから反応がないわけ。うん、反応ないですからね、基本的に。太陽光発電が広告で売れるなんて、まあ、当時ね、誰も考えてなかった。うん、みんな反対してたし、絶対失敗するって言われたからね。うん、訪問販売でいきなり売り込まないと売れない商品だぞっていうふうに言われていたわけなんですけど、まあ、僕は2ステップ販売というやり方をすることによって売ることに成功できましたよと。うん、これは全ての商品において言えることなので、2ステップ販売がいいと思いますよ。ただ2ステップじゃないなくてもいいやつもある、もちろん。単価が低い商品とか緊急性が高いものっていうのは別に2ステップじゃなくてもいいかなと思うしね。まあ、実際ユニクロなんかは2ステップ販売なんかでやってるわけないからね。まああれはちょっと別物です。ユニクロだとかヤマダ電機とか、みんなが欲しいものとかみんなが認知しているもの、こうユニクロってみんな知ってるよね。世界一位の会社になるわけですよ。もう今第2位だけどね、第1位になりますよと。ヤマダ電機とかも上信電機も怪しいとか思わないもんね。家電量販店なわけだから。トヨタ自動車とか日産自動車とか、積水ハウスだとか積水ハイムとか、怪しいなんて思わないわけですよ。だけど中小企業の広告っていうのは怪しいってみんなが思っちゃうから、それを払拭させるためにもどうしたらいいのかっていうのを考えなきゃいけませんよと。そんな怪しい会社からいきなり見積もり依頼なんてする人はいないですよっていうことを考えていただければなというのが思いますね。そして3つ目かな。3つ目は会社名を変えて、それが個性のある広告だったらやっぱおかしいなと思うわけですよ。やっぱりうちが作った広告っていうのはやっぱうちの名前が入らないとおかしいよねって思うわけなんだけど、例えば何て言うの、他の会社名を入れても別にしっくりくる場合ってことは、普通の広告になっている場合が多いわけだから、これはもうちょっと NG ですよっていうことが多いかなと思うね。やっぱオリジナリティを持って作らなきゃダメですよっていうのを言いたいかな。ね、うちの父親が作った広告なんていうのはシャープの広告を切り抜いて、でそれを別々にこう切り抜いてガッチャンコしてるだけだったから、結局ね、無味無臭の広告なわけよ。なんでかっていうとね、広告、シャープの広告でしょ。でシャープの広告は何かっていうと商品説明している広告なわけよ、単純に。でそれを組み替えたからといって変わんないからね。何も中身は変わってないから、結局無味無臭の広告が出来上がるわけですよ。当時作っていた広告はどんなのかっていうと、環境をね大事にしましょうだとか、クリーンエネルギーで豊かな生活をとか言って書いてある広告を嬉しくそうに作っていたわけですよ。それを毎回毎回何万部と出して広告の反応がゼロだったわけね。これってよくあるメーカー広告って言われるやつで、その最後の販売店ね、お問い合わせはこちらへっていうところにゴミをボーンと押したらそこの会社の広告になるっていう、あれと一緒ね。広告、メーカー広告みたいなやつよ。もう印鑑だけボーンとしたら自分のところになるみたいな、あれほんと無味無臭だからね。あれは何万部何千万部と広告を売っても絶対に売れません。はい、うちはやってても一切売れなかったです。そうじゃなくて、あ、これはうちだなと思えるようなインパクトのある広告を作らないとダメですよっていうことを言いたいかなと。他の名前、他の会社名にしたら使えなくなる広告っていうのがオリジナリティのある広告だから、あなたしか使えない広告っていうわけね。だから僕の作った広告、例えば太陽光発電の広告で、その滋賀県だったらね、滋賀ソーラーアミニティって書いてあるわけなんだけど、それ以外の広告、それと違う会社が使った場合、そんな広告使えないからね。太陽光のメリットデメリットが分かる小冊子なんて作ってもいないから、こんな広告うちでは打てないよって言えれるような広告にしないとダメね。そうするとオリジナリティのある広告だから、お願いしようかなと、いっぺんここに問い合わせしてみようかなと思っちゃうわけね。会社の名前を入れ替えても大丈夫な広告っていうのは、あなたの会社だとか持ち味、あなたの会社の持ち味だとか長所っていうのが何も記載されていないっていうことだから、ライバルとの違いも何も書かれていないってことね。そんな無味無臭の広告が大成功するわけがないということを、まあ強く言いたいかなと 思いますね。だからヘッドコピーがやたら長くて読む気を失せる広告はダメですよと。でワンステップ販売、ワンステップ広告っていうのかな、あのワンステップ販売になってないですか、ツーステップ販売にしましょうね、オファーをちゃんと見ましょうねっていうことね。で3つ目が、他社の名前に変えても使えてしまう広告になっていませんか。このまあ、3つかな、簡単に言っちゃうと、うん、他にもいろいろありますよ。見直すところっていうのはいっぱいあるんだけど、分かりやすいところでヘッドコピーとオファーと最後の会社名を書いても、あの問題なく使える広告かどうかっていうのを、まあ、チェックしたらどうかなと。うん、もしこの先の3つが当てはまったら失敗する可能性が高い広告っていうふうになりますので、あのそこをねちょっとチェックしていただければなと思いますね。
岸先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。